熱海の捜査官、今ラインを越えました。最後の最後に東雲が星崎にそう告げてましたが、二人の乗ったバスを運転していたのは死んだはずの新宮寺ということで、だいたいわかりましたと言いながら見ている人はどれぐらいわかったんでしょうかね。
全然わかりませんでした。最初から最後まで本当にわけわかんなかったんですけども、うん、運転手さんそうですよね、やっぱり死んだ方だったんですよ ね。
まあね、この物語の刑事事件としての真相はね、死後の世界っていうことを研究するために、いわゆる蘇生実験に執着した研究者、萩原雅人演じる平坂こと風宮が、キーワードの2が示していたように、東雲舞を共犯者としてバス失踪事件を装って、臨死体験、数学、宗教というそれぞれのアプローチで、いわゆるあの世に近づいた3人の少女を誘拐し、3年もの間ですね、実験体として監禁していた、っていうことになるんですが、まあその奥に隠された本当の物語というのはですね、結局ライン、あの言葉が如実に示していると思うんですよね。つまりサンズの川なんじゃないかと、ラインを超えるということは、最後に星崎はあの世に行ってしまった。
どういうことですか。
このあたりのことがネット上でね、今でも話題になっていて、様々な憶測が飛び交ってるんですが、例えば日本の神話におけるイザナギとか、西洋で言うならオルフェウス神話に代表される、男性が亡くなってしまった大切な女性をあの世に迎えに行くことがモチーフになってるんじゃないかと。そして星崎にとってはそれが元子さん、
あの上司らしき人で毎回電話で話してましたよ ね。
ただ最終回、犯人と対峙して死にかけた北島に星崎がですね、君も元子さんみたいになったらどうするって激しく怒るシーンがありましたよね。ということは元子さんはもうこの世にはいないんじゃないかと。
じゃあ電話の相手は？
それはあの世にいる元子さん。というのは、星崎が志島に大切な人を失ったことはあるかと聞かれて、あるって答えていたじゃないですか。
はい。
つまり元子さんは亡くなってはいるんですが、ラインの先のあの世に存在していると。星崎にとって解決しなければいけなかったことはですね、ラインを越えて元子さんをあの世に迎えに行くこと。神話においてイザナギが亡き妻を取り戻すために黄泉の国へ向かった、そこになぞらえているんじゃないかってことですよね。まあそういう風に考えると、思い当たる節っていうのはあちこちにあるんですよね。まず登場人物の名前、
はい、
例えば月読南、これはですね、天照大御神の弟、闇や死の世界を司る月読みの御事。さらにですね、萌木泉にはですね、読みの文字が入ってますし、犯人の風宮が名乗っていた平坂、これも読みの国へ通ずる坂、よもつ平坂に由来するんじゃないかと。さらに星崎らが泊まっていた常世荘、常世というのはあの世のことですからね。
そういう神話とか知らなかったら絶対わからないですよ ね。
そういうことではですね、全てを懇切丁寧に伝えていないっていうのは不親切っていう気もするんですが、だからこその楽しみっていうかね。ところで気になる視聴率は、最終回が 9.2、 平均では 7.9。 まあね、小田切譲と三木聡の時効警察コンビが復活っていうことだけで、熱海の捜査官を見始めた人にとってはですね、多少肩透かしというか期待外れっ ていうことにはなったんでしょうが、でもかなり深く楽しめるっていうことでいけばね、最近珍しいドラマではありましたよね。
でも DVD が発売されたら、それこそ三木聡自身がいろいろ説明をしてほしいですよ ね。どういう意味でこういうの描きましたみたいな感じで。
それならばね、高いお金を払う価値もあると。はい。ということで、熱海の捜査官の後を受ける2010年10月クール金曜ナイトドラマは、秘密、妻の魂だけが娘の体に入り込んでしまった時、夫の妻への愛、そして娘への愛はどのように変化するのか、異色の夫婦愛を描くことで人を愛することの本質を問いかける純愛物語。主演は志田未来、相手役に佐々木蔵之介。
この二人の恋物語なんですか。
共演陣に本刈谷由衣香、橋本聡、池津翔子、増武、林丹丹、流星涼、堀内恵子、吹越光、石田光。
若手からベテランまで揃ってます ね。
東野圭吾原作、感動の大ロングセラー、傑作長編ミステリーが待望の連ドラ化。新ドラマ、秘密、楽しみにしたいと思いますね。はい。